イエレン財務長官は、債務上限が引き上げられない場合、10月までに国が財政破産するだろうと警告しているジーホンや、ニュースバイデン政権下の国の将来を懸念しているアメリカ人にとって、財務長官のダネット・イエレンは、ちょっと変わった正直さを持っていました。非常に恐れてください。で、議会への手紙先週、エールアンは、債務上限をすぐに上げるとされていない場合、米国はお金を使い果たすだろうと歴史の中で初めて、その金融債務を満たすことができないだろうと警告しました。そして、すべてジョー・バイデンの下で、利用可能なすべての措置と手元の現金が完全に使い果たされると、アメリカ合衆国は私たちの歴史の中で初めてその義務を果たすことができなくなります、とイエレンは書いています。私たちの大量かつ最新の情報に基づくと、最も可能性の高い結果は、10月中に現金と特別措置が使い果たされることです、とイエレンは続けました。彼女はさらに、これが大きな問題である理由を説明し、現在の遅延はビジネスと消費者の信頼に深刻な害を及ぼし、納税者の短期借り入れコストを上昇させ、米国の信用格付けに悪影響を与える可能性がある、と述べた。連邦政府が全ての義務を果たす能力に疑問を投げかける遅延は、米国経済と世界の金融市場に取り返しのつかない損害をもたらす可能性が高い、と彼女は書いた。米国の家族、地域社会、企業が依然として進行中の世界的大流行の影響に苦しんでいるとき、米国の完全な信頼と信用を危険にさらすことは特に無責任です。さて、本当に悪いニュースです。議会の共和党員は、バイデンに勝利を与え、債務上限を大幅に引き上げる気にはなっていません。なぜなら、一つには米国の国債がそのままで途方もなく高いからです。過去の債務制限の行き詰まりから、債務制限を一時停止または引き上げる直前まで待つことは、企業や消費者の信頼に深刻な害を及ぼし、納税者の短期借り入れコストを上昇させ、米国の信用格付けに悪影響を与える可能性があることを学びました。イエレンは手紙の中で言った。下院の民主党員は、単純過半数で債務上限の引き上げを通過することができます。しかし、上院では50対50の分割があり、民主党が予算調整を使用しない限り、彼らはそれを何度も使用することができます。60票の議事妨害を克服するために10人の共和党員が必要になります。そしてそれで頑張ってください。上院多数党首のミッチ・マコーネル氏は、債務上限取引をしたくないと述べ、民主党は現在議会で行われている 3.5 兆ドルの巨額の支出法案にそれを含めるべきだと述べた。しかし、下院議長ナンシー・ペロシは、やりたくありませんことを私たちは対決のためにいるようにします。米国が債務不履行に陥った場合の問題は次の通りです。世界市場が崩壊し、世界経済が崩壊し、突然銀行口座や世界中の経済に浮かんでいるすべての合計ドルが無価値になります。そしてそのようなことが決して起こらなかった。そしてそれが1930年代の大恐慌を比較して飼いならされたように見える世界的な崩壊を見るでしょう。ウェスターンジャーナルにはこれがどのように低下する可能性があるかについての詳細があります。和解は下院と上院の両方で過半数の投票を必要とするだけです。つまり共和党は上院で法案を議事妨害することはできません。アクシオスは和解パッケージに債務上限の引き上げを含めることで、マコーネルが民主党員に債務を引き受けたことを指摘できるようになると述べたが、イエレンはその一部を望んでいない。代わりに財務長官は、幅広い超党派の支持を得て、定期的な秩序を通じて上限を引き上げることを提唱した。マコーネルは、民主党が債務主導の支出を引き受けるという公約を手に入れるかもしれないが、最終的に誰が請求書を支払うのだろうか？米国政府は本当にぐらついています。そして私たちが疑ったように、それは全てあなたに行くでしょう。私たちが今までに持っていた中で最悪の、最も精神的に欠陥のある大統領の下でハンドバスケットに何を知っているか。トランプの再選が彼から盗まれなかったならば、それはこのようである必要はなかった。そしてそうではなかったであろう。